ここからは片倉芳美さんの台湾エクスプレスのコーナーをお送りしていきます。台湾在住の片倉芳美さんとこの時間をつなぎしまして、台湾の片倉さんの、ね、取材したお話中心にお聞きしております。さあそれでは今週もつながっております、台湾在住の片倉芳美さんです。片倉さんです、どうもこんばんは。
はい、どうもこんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあそれでは片倉芳美さんをお迎えしまして、今週の台湾エクスプレスですが、片倉さん今週はどのようなお話でしょうか。
はい、ちょうど私おとといなんですけど、はい、あるお祭りに行ってきました。
はい
はい。で、このお祭りという言い方は、ちょっといろんな意味があってですね。いわゆる神様のお祝いをするとか、何かの記念で何かをみんなで祝うとか、はい、まあ、そういうのをお祭りって日本言うと思うんですけど、台湾にもですね、それに似たようなものがあって、
はい、
特にこの神様に誕生日があるんですよね。
はい。
これどういうことかっていうと、台湾とか中国の場合ですね、結構実在の人物とかが、この神様になったりしてるんですよ。で、この辺の話ってすごく複雑なんで、まあ、日本にもね、例えば、何か実在の人物を祀った神社だとか、お寺だったら当然ね、それ誕生日とかあると思うんですけど、そういうものがものすごくこう台湾の人大切にするんですよ。
はい。
で、今回私が行ってきたのが、マソっていう、女辺に馬と書いてね、それに祖先の祖と書いて、マソっていう神様がいるんですけど、これ、まあ、どういう人かっていうと、実際に福建省にいた女性なんですよ。
はい。
で、これが自分の父親がこう漁民で魚を取りに出るときに、ちょっと神様の声が聞こえたんですね。今日は行っちゃいけないって。ところが仕事だからっていうんで、お父さんはその魚を取りに出ちゃったんですよ。
はい。
で、案の定、この嵐に巻き込まれて、ね、お父さん亡くなっちゃうんですね。で、それを、まあ、追いかけて、身を投げてしまうって話があったんですけど、この人が、やはりもう神様になってるんですよ。
はい。
で、じゃあ、どういう神様なのかっていうと、まず、嵐を予知できたってことですよね。あとは、自分の父親の、この、まあ、死を、まあ、全身で受け止めたっていうこと。ここに、まあ、その、信仰される、このね、神格化が始まったわけですよ。で、じゃあ今、この海の女神とされるこのマソ様っていうのが、どのぐらい台湾の人に愛されてるかって話を先にした方がいいと思うんですね。
はい。
今、こう台湾って、まあ、これ何度もこの番組に言ってますけど、九州よりも一回り小さい程度の大きさしかないわけですよ。で、しかもその、当然こう山とかには人住んでませんから、人が住んでるところは限られるわけですよね。
はい。
決しても大きくはないと。そこに、だいたい3000ぐらい、マソを祀る廟があるんですよ。
3000。
はい。で、3000ぐらいあって、でも当然、こう、大きいところ、小さいところってのがあって、大きいところから分類して、ね、こう、祀ってるところもありますんで、はい、いくつかの、この、まあ、大きなところがあるんですけど、この、私が今回行ってきたお祭りっていうのは、その、2つの大きな、このマソ廟から、この二つのこのマソ廟の間をですね、マソ様のご神体をおみこしに乗せて、
はい、
神徒が一緒に歩くっていうお祭りなんですよ。で、その距離が、なんと片道170キロなんですよ。
170キロ?
往復340キロなんですよ。
すごいですね。
で、これが、まあ、ね、まあ、もちろん、すぐにはできないので、これ全行程9日間ぐらいかかるんですね。
はあ、
でもこれ9日間って言っても結構すごいことだと思うんですよ、これね。
そうですね。
うん。で、この、巡礼、まあ、巡行って言った方がいいんですけど、このマス様のおみこしに乗せたこのご神体と一緒にみんなが歩くっていうのをやるんですけど、はい、一番このすごいのはね、この参加する人数なんですよ。
はい。
少なく見積もって、だいたい30万人ぐらい参加するんですよ。
30万人すごい。
で、これもっと面白いのは、これみんながその全行程を歩くわけじゃないんですよ。これもすごい台湾らしい考え方なんですけど、あなたと神様の関係はあなたが決めるって考えなんですね。 だから台湾ってちょっと面白いのは、宗教戦争ないんですよ。
はい。
別にキリスト教を信じていようと、イスラム教を信じていようと、それはあなたの問題だってみんな思ってるんですよね。だから別に強要もしてこないし、批判もしてこないんですよ。
ほうほう、
で、この30万人って言いましたけど、これ、例えば片倉の場合は忙しかったりするわけですよ。
はい。
さすがに9日間とか休めないわけですよね。で、その時どうするかっていうと、1時間でも、もう極端だし、15分でもいいから、行きたい時に行って参加すればいいって考えなんですよ。だから、実際に車で来て、少しだけ歩いて帰る人いるんですよね。で、あと、もう全部、スタイル自由なんで、歩くのが基本なんですけど、歩くの大変だからっていうんで、自転車で追いかける人とかいるんですよ。で、あと、このバラバラに行くっていうことは、当然これその総人数を足していくとすごい数字になりますよね。
はい。
で、この延べ人数がなんと100万人を超えるんですよね。
そうなりますよね。
で、台湾の人口2300万人ですから、
はあ、そうです
。20人に1人は参加する計算になっちゃうんですね。
すごい。
うん。で、これがね、本当にすごい、こう、面白い。ですけど、
はい、
その、もう一つすごいのは、これ、一切お金かかんないんですよ。
あ、お金かかんないですか？
うん、お金かかんないです。どういうことかっていうと、例えば、じゃあさっき私、忙しいからっていうふうに理由を言いましたけど、他にもいろんな理由で参加できない人いますよね。
はい。
例えば、じゃあ、病人が家にいるとかね、体が不自由だとか、年齢がね、高いからとか、いろんなことあって参加できない。はい、その人たちどうするかっていうと、沿道に出て、なんかその、マソ様と一緒に歩いてる人を応援するんですよ。
はい。
で、その沿道を歩いてると、一生懸命みんながこう、スイカを切って配ってたり、お茶を配ったり、ご飯もタダなんですよ。だからもうちょっと言ってみれば、これ、お遍路様にそっくりですよね。
ああ、そうですね。
お遍路巡りにそっくり。結局、行けない人はその人と助けることで自分も関わるっていう考えなんですよね。
はい。
うん。で、もっと言っちゃえば、これって、イスラム教のメッカ巡礼にそっくりですよね。そういう考えで、やっぱりこう、みんなでこうやるんですよ。で、私が今日このお話したかった最大のポイントは何かっていうと、まあ確かにこの歩く距離もすごいし、参加する人数も多いし、全部タダっていうのも、まあ、タダっていうのはあと寝るところもタダですからね。
はい。
うん、寝るところはどこかっていうと、廟とかお寺で寝るんですよ。
なるほど、なるほど。
みんなで雑魚寝するんですよね。
はははは。
で、まあ、これもすごいことなんですけど、一番皆さんにちょっとお伝えしたいなと思ったのはですね、これ参加すると、なんか不思議な一体感が出てくるんですよ。で、実際に私も今回何度も、まあ、目にしたんですけど、例えば一人で参加してるおじいさんとかいるわけですよ。
はい。
で、それで、まあ、もう台湾結構暑かったりするんでね、まあ、昨日は涼しかったですけど、まあ、昨日、おとといは涼しかったんですけど、暑かったりするんで、途中で歩けなくなっちゃう人とかいるんですよ。
はい、そうですね。
で、その人たちを知らない人たちが肩を貸して助けるんですよね。で、なんかみんなでこう、まあ、はっきり言って片道170キロってちょっととんでもない距離なので、みんなヘトヘトなわけですよ。
はい。
だからみんなでこう、頑張ろう頑張ろうって言いながら、なんかこう、応援し合って歩くんですよ。
励まし合って。
はい。だからこのマソ様って一つのキーワードで本当にその全体が一つになってるんですよね。で、私もこれね、まあ、外国人でね、まあ、全くこう台湾のね、こう土着文化にこう入ってるわけじゃないんですけど、ただこういうところに参加するときには台湾の人々っていうのは仲間にしてくれるんですよ。だからマソ様っていう、このマソ様の近くにいたいっていうね、気持ちでみんな一つになれるんですね。で、あと、日本とちょっと違うなと、またこれ私思ったのは、そのマソ様のこのご神体とかおみこしとかありますよね。
はい。
で、これがその沿道にあるいろんな小さいこのマソを祀ってる廟にご挨拶にこう寄り道していくわけですよ。で、そこで休んだりするんですけど、その時にみんながもう携帯電話とかで必死に写真撮るんですね。
はい。
で、なんでだと思います？これ。なんかすごい、なんか、 ちょっとこう、俗な感じがしませんか、神様。写真を撮ってね、記録するって。ちょっと俗な感じしますよね。これ何かっていうとね、携帯電話っていつも持ってますよね。
はい。ああ。
待ち受け画面にするんですよ。
お守りのような感じで。
そうです。お守りなんですね。だから、いつも魔女様と近くにいたいっていう気持ちで、この写真を撮って、それをこう待ち受け画面にしたり、自分の携帯電話に入れてたりするんですよ。で、これはね、今回の取材ではないんですけど、昔話を、こう、ちょっと歩いてる人に話を聞いたことがあって、
はい、
結構その若い、まあ普通の若者なんですけどね、歩いてる人、ちょっとお待ちになって話を聞いてたら、その人はね、こんなこと言ってましたね。本当に人に言えない悩みは、
はい、
あの、親とか先生とか恋人とかじゃなくて、マソ様に相談するって言ってましたね。で、マソ様のお寺に行って、おみくじを、まあ、引いて、そのおみくじを読んでくれる人がいるんですよ。
はい。
その意味をね、で、アドバイスをしてくれる人がいるんですけど、そっちの方が心が落ち着くっていうんですね。だから本当にこうね、あの、面白いというか、興味深い存在なんですよ。で、最後に一つね、特に衝撃的なのはね、神様って本来偉い人とか、怖い人とか、すごい人だと思うんですよ、遠くにいる存在だと思うんですよね。ところがこのマソ様はちょっと違うんですよね。あの、あなたのすぐ隣にいるって言うんですよ、みんな。だから、すごいとか怖いとか偉いとかっていう考えはないんですよね。親しみなんですよ。だからこれ、親しみがあって、頼りがいがあって、みんなを一つにしてくれて、心を温かくしてくれるってことは、これなんていうか、お母さんだって言うんですよ。だから、マソの、その、マソ様っていう名前の他に、天上聖母って言うんですね。天の上にいる聖なる母。天上聖母。ね。天の上にいる聖なる母親。みんなの母親って言うんですね。だから、この、ま、いつも守ってくれてて、見守ってくれていて、みんなを助けてくれるっていうね。まあ、そういう親しみのある神様なんですよ。
温かさみたいなものも、こう感じ取れるようなマソ様なんですね。そうします
と。まあ、そうですね。で、もちろんね、あの、生き物じゃないので、神様生き物だとか言っちゃいけないんだけど、まあ、生き物ではないので、そんなことあるのかなって皆さん思うかもしれないですけど、実際このマソ巡行にこう参加して、1日でも1時間でもね、参加するとこの不思議な興奮と不思議なこの一体感っていうのは、これは確実にあるんですよ。で、特にこの一体感っていうのは私はすごく重要だと思っていて、
はい、
台湾の人ってやっぱりこう、親切な人とか多いですよね。多分台湾にいらしたことある方って結構そういう感覚持ってる人いると思うんですよ。台湾の人って困ってる人がいたら助けるとか、
はい、
ね、哀れな人を応援するとか、失敗した人を慰めるとかってことに対してすごくこう正直だし、あの、まっすぐなんですよ。で、そういう性格って実はこういうところから来てるのかな、って思ったりするんですよね。同じ夢や同じ理想を持っている、頑張ってる。だけど、体力が持たないおじいさん、知らないおじいさんや知らないおばあさんを応援するとか。
はあ、そうですね、うん。
あの、そういう考えっていうのが実はこういうところから始まってるのかなって考えると、ちょっと面白いですよね。
そうですね。片山さん、ちなみにこの巡行なんですが、最終的にはどういう、こう、工程になるんですか？
はい。あの、ある、その二つのね、大きなお寺があって、その二つのお寺を往復するんですよ。
往復するんですか？
で、その途中に、あの、100とか200ある小さなそのマソのお寺を寄り道していくんですね。で、面白いのはね、その時に、小さい、あの、廟っていうかお寺に寄る時に、その一旦、そのご神体休むわけですよ。あの、みんな担いでるわけですからね、あの、おみこしを。で、休むときに、その、寄り道される側の廟が、あの、お守りみたいな、紙を用意するんですよ。
はい。
で、それをみんなこう、喜んでこう、奪い合うんですね。ところが、この奪い合った後がすごいんですよ。当然、前の人しかもらえないわけですよね、その紙を。
はい。
で、その人どうするかっていうと、その何枚も取るんですよ。で、取ってみんなに配るんですよね。あれ、一人占めとかしないんですよ。
しないですね。
で、あと、奪い合うっていうと、みんなで取り合いをするのかと思うじゃないですか。
はい。
これもちょっと面白くてね、みんな前しか見てないんですよ。
ええ。
だから、あの、人を跳ねのけたりそういうことしないんですよね。
ああ、なるほど。ルショーが。
みんなでパタパタパーッとこう前を見てるだけなんで、
ええ、
争いが起きないという不思議な世界でね。
へえ。
で、取れた人はそれをみんなにお裾分けするんですよ。
ああ、またいいですね、そういうの。
うん、ちょっと面白いんですよね、だからね。まあ、こういう、あのところにね、こう外国人でありながら、まあ、旅行者でありながら、入れてもらえるってことの喜びっていうのもね、台湾ならではなんじゃないかなと思いましてね。
はい、ありがとうございます。今週の台湾エクスプレスをお送りしました。この時間、台湾とつないでお届けしました。台湾在住の片倉義美さんでした。片倉さん、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。